それでは礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。本日は賛美歌21を使用します。備えの賛美歌は57番、ガリラヤの風薫る丘でです。ただいまより聖霊降臨節第21主日の礼拝を始めます。 神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。創詠26番を歌います。なる神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い浸りました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93-4a にございます。それでは使徒信条。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。賛美歌522番を歌います。
Come on.
しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。恵み深き我らの主、我らの神よ、この麗しい誠実な朝、一人一人名を呼ばれ、この街道に招かれ、共にあなたを賛美する幸いを感謝します。すぐる日々、私たちは傲慢で思いやりなく、しばしばあなたを忘れ、自らの欲望に走り、自己中心的でありました。どうか我らの罪をお許しください。本日の礼拝で証しをされる石田敏彦さんを強め、聖霊で満たして、その証を私どもの心に響くようにしてください。また説教される遠藤牧師を強め、聖霊で満たし、また聞く私どもの耳を悟くし、遠藤先生の言葉を通してあなたのメッセージを聞き取ることができるようにしてください。来週には望月修二先生をお招きして伝道野外礼拝が執り行われます。おそらくこの教会で歴史で初めてかもしれませんが、地域の新聞にチラシを織り込み、選挙活動を行っています。また伝道員をはじめ多くの方々がこの日のために準備に心を砕き、同行されています。どうか一人でも多くのひまわりのご家族や地域の方々が野外礼拝に来場され、良き交わりの時を持つことができるように、また福音を述べ伝える時となりますように、またこのことを全教会員が祈り求めることができるようにしてください。本日もたれます街道建築準備委員会の上にあなたの導きと励ましがありますように。この教会が建てられたとき、その時のことをお伺いする機会がございました。学園前、新大宮、そしてこの高野原の地に街道が与えられた時のその喜び、またそのために当時のこの教会の方々が 熱く祈り求め熱心に祈られたことをお伺いすることがございました。今私どもはその先輩諸主の熱い思いを継承し発展させ、また今の時代の変化や地域のニーズに応えるものでありたいと願います。ひまわりやピーターパン、ハンセン病との関わり、また今後課題として地域の高齢者の方々との関わり、そういった活動を支えるうちらとしての街道がどういうあり方であるのか、それを祈り求めたいと思います。この地にあってあなたより与えられたミッション使命が何であるのか、そのために私どもこの高野花教会がどのようなビジョンを模索していくべきなのか、教会に一人一人が心を合わせ祈り求めることができますように、そういう教会でありたいと願います。エマオンへの途上で御弟子たちがあの時私たちの心は燃えていたではないかと聖書に語られてますように、祈りを一つにし熱き思いで福音伝道を述べ伝える技に励みたいと思います。どうか一人一人の祈りに耳を傾け、上よりの励ましとお導きをお与えください。フィリピンの豪雨災害、サモア、インドネシア、スマトラ沖地震被災者の方々を覚えて祈ります。日々の生活、水、食料、暮らしへの不安をどうか癒し、被災者の方々を励まし勇気づけてください。またさまざまな援助の手が速やかに差し伸べられるようにあなたの導きをお願いします。病のため、高齢のため、この礼拝の朝を覚えつつ出席できない方々のために祈ります。どうかあなたが共にその方々の上にあって癒しの御手と励ましの御手を差し伸べてくださいますように。また心にさまざまな悩み重荷を持ち、この教会を覚えつつしばらく顔を見ない友がおります。青年会の方々がそういった方に手紙を書いていただきましたが、どうか私たち一人一人がしばらく顔を見ぬ友の顔を思い浮かべ、共に祈る日が来ることをあなたに願うことができますように。言い尽くせませぬ感謝と祈り、教会に一人一人の心の中にある祈り、言葉にならないうめきとともに、主イエス・キリストの名によってこの祈りを御前に捧げます。
アーメン。
賛美歌425番を歌います。 ください。それでは聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書12章6節7節とマタイによる福音書25章第1節から13節までです。聖書朗読の後、信徒による証、石田敏子様がございます。続いて、神の御が知る時という説教を遠藤先生より賜ります。
5羽のスズメがニザサリオンで売られているではないか。だがその人さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。そこで天の国は次のように例えられる。十人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに行く。そのうちの五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな乙女たちは灯火は持っていたが、油の用意をしていなかった。賢い乙女たちはそれぞれの灯火と一緒に壺に油を入れて持っていた。ところが花婿が来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。真夜中に花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで乙女たちは皆起きてそれぞれの灯火を整えた。愚かな乙女たちは賢い乙女たちに言った。油を分けてください、私たちの灯火は消えそうです。賢い乙女たちは答えた。分けてあげるほどはありません。それより店に行って自分の分を買ってきなさい。愚かな乙女たちが買いに行っている間に花婿が到着して、用意のできている五人は花婿と一緒に公園の席に入り、戸が閉められた。その後で他の乙女たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし主人ははっきり言っておく、私はお前たちを知らないと答えた。だから目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。
私の信仰生活の原点は洗礼と CS です。 CS とは子どもたちのための教会学校のことです。私は学生の時に洗礼を受けました。神様がおられることはなんとなくわかるが信仰に入るのはちょっとと思っていた頃、 CS 教師をしておられた一人の役員の方の家に招待を受けました。帰る間際にその方は私のためにお祈りをしてくださいました。その方のお祈りは言葉に疲れたり間が長く空いたりして失礼ながら決して上手なお祈りではないと思いました。でもその方の一生懸命なお祈りによって突然全てが解決して、私は一気に洗礼へと飛躍することができました。洗礼を受けた時、牧師先生が言われたことは、聖日礼拝は休まずに出席しなさい、できる限り CS 教師になりなさい、転居してもできるだけ近い教会に通いなさいということでした。そういうわけで私も CS 教師をさせていただくことを希望しました。勤め先の転勤でここ奈良に住居を移した時も、家から一番近い教会であるこの高野原教会へ来て、牧師先生に CS 教師にさせてくださいとお願いしました。今考えてみれば、どんなに仕事がしんどかった時も、 職場で辛い思いをした時も聖室礼拝を守ることができたのは、毎週 CS へ通ってくる子どもたちに接してこれたことと、それから高野原教会の経験豊かな CS 教師たちや活気にあふれた若い CS 教師たちに囲まれてずっと支えてこられたからだと思います。ところで CS 教師を続けるための心構えとして、私が洗礼を受けた時の牧師先生はいつもこのように言われました。聖書を読みなさい。仲介書は読まなくてもいいから聖書だけを読みなさい。聖書の意味のわからない箇所は聖書の他の箇所を読んで解釈しなさい。それを真に受けて私は本当に仲介書を読みませんでした。ですから私の聖書の知識は聖書そのものと聖室礼拝の牧師先生の説教と時々聖書辞典と、あとは教会からいただいた CS 教師テキストだけです。ですから生徒には聖書の難しい解釈を教えることができないので、聖書に書かれている話そのものだけを伝えてきました。しかし今思っていますと、それでよかったと思います。子供たちは私の話の内容は忘れてしまっても、イエス様という素晴らしい方と聖書という素晴らしい本があるということだけを記憶し続けてほしい。そして大きくなったら自分で聖書を読めるようになって大人の礼拝につながってほしい。そのために私は単純に聖書に書かれている話だけを伝え続けました。それではちょっと話を変えまして、高野原教会の CS 礼拝で子どもたちにしたお話の一つをしてみたいと思います。はい、これは何の写真でしょうか。そうですね、スズメです。先ほど聖書を読んでいただいた、その聖書に書かれていましたスズメです。聖書には神様はスズメのどんな小さなことまで全て知っておられると聖書に書かれておりました。でもそれ以上に神様は私たちのことをスズメ以上に知っておられると言われましたけども、それでは私たちはこのスズメのことを一体どれくらい知っているでしょうか。ではここで質問です、はい、スズメの寿命は何年だと思いますか。1番1年、2番5年、3番10年。はい、1番1年だと思う人、はい、2番5年だと思う人、3番10年だと思う人、はい、ありがとうございます。手を挙げておられない方もおられますけど、いいんですいいんです、ちょっと難しい授業ですから、答えは1番の1年です。平均すると1年と3ヶ月だそうです。知らなかったですね。では、質問その2です、はい、間違えた方は次の質問、答えにチャレンジしてください。親スズメがヒナが大きくなるまで餌をヒナに与えに行く回数ですね、ヒナが大きくなって大人になるまでに親鳥がヒナに餌を与える回数は何回だと思いますか。1番は40回、2番は400回、3番は4000回、はい、1番40回だと思う人手を挙げて、はい、2番400回だと思う人手を挙げてください、3番4000回だと思う人手を挙げてください。やっぱ分からない方がおられますけど、いいんですいいんです、難しい問題ですから。答えはなんと3番4000回です。平均すると4200回も餌を運ぶそうです。知らなかったですね、はい、では最後のチャンスです、はい、これが最後のチャンスですよ、当たらなかった人はこれに、挑戦してください、はい、スズメの体重はどれぐらいでしょうか。1番10円玉5枚ぐらい、2番10円玉10枚ぐらい、3番10円玉20枚ぐらい、はい、10円玉5枚だと思う人、はい、ありがとうございます。10円玉10枚だと思う人、ありがとうございます、10円玉20枚だと思う人、おられない、10枚か5枚か10枚かということですね、答えはいきなり答えを言う前にちょっとこのスズメと10円玉の重さを はかりにかけてみたいと思います。このはかりでちょっと測ってみたいと思います。じゃあこちらにスズメを挟みまして、そしてこちらに3番の10円玉20枚からにしましょう。答えの人は0でしたけども、20枚とどちらが重いでしょうか。はい、じゃあ針だけ開けてみます。あ、スズメよりも10円玉20枚の方が多かったですね。あの今答えが見えたようですが、ちょっと忘れてくださいね、忘れてください。せっかく作ったんだから、あの答えは分かったようなもんですけども、まあ、答えてくださった方のために10円玉10枚とどちらが重いか、ちょっと測ってみましょう、ね、10円玉10枚と比較するとやはりスズメは軽いですね。そしたら最後の 10円玉5枚と比較をしてみましょう。はい、10円玉5枚と比較する、あ、ごめんなさい、2枚も、2枚、ちょっと挟みすぎまして、あの、CS のお話といっても、こういう失敗ばっかりしてますけども、はい、スズメは10円玉5枚と同じ、体重ということになります。10円玉5枚ということは約23グラムです。知らなかったですね。こんなに小さくて軽いということ知らなかったですね。神様は私たちが、ね、知らなかったようなこんなことでも、体重もそれから餌を運ぶ回数も寿命も全部私たちは、ね、知らなかったことが多いですけども、神様は全部知っておられます。で、そのそれどころか神様はこのスズメ以上に私たちのことをずっと知っておられます。知ってずっとそばにいてくださいます。嬉しいですね。ですから私たちも、神様のことを忘れないで、いつも神様のことを覚えていて、そしていつもイエス様に守っていただきたいですね、という CS のお話です。で、またあの真面目な話に移りますけれども、それにしましても CS 教師をさせていただいてよかったと思うことは、CS の礼拝の話を準備しているときに、まず私自身が感動させられたということです。聖書を解釈するために聖書辞典やインターネットなどで調べることがありますが、聖書に書かれている意味が分かったときは、本当に神様って素晴らしいと感動しました。先ほどのスズメのお話もそうでした。私はスズメのことをいつも見ている方からよく知っていると思っていましたが、スズメの寿命も餌を運ぶ回数も体重も調べてみるまでは私は何も分かっていませんでした。ところが聖書にはこう書かれています。その一話さえ神がお忘れになるようなことはない。神様はそんなことは全て最初から知っておられて、たった一話のこんなに軽くて小さなスズメのことでも決してお忘れになることはないとイエス様が言われたと、そういうことに改めて気づかされました。さらに聖書の中でイエス様は続けられます。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。神様はスズメと同じように、いえスズメ以上に私のことをどんなに小さなことでも全て知っておられて、たくさんのスズメよりもはるかに大事にしてくださるという、その聖書の御言葉の意味が改めて分かったとき、神様の恵みの計り知れないほどに、とてもとても大きいことに驚き、感動しました。聖書は同じ箇所でも読むたびに新しい発見、驚き、神様への恐れ、感謝が生まれます。聖書はなんと素晴らしい書物かと思います。いえ、聖書を解き明かしてくださるイエス様や聖霊が素晴らしい方なのです。私はどんなに心が苦しい時でも、聖書から与えられたその感動によってまた元気を取り戻して、人間関係で辛いことが生じる職場と、 それから山のように多い仕事にその都度戻っていくことができました。私は心が苦しくなると周りが見えなくなってしまって、人の言葉がなかなか受け入れられなくなってしまいます。でもそんな時でも聖書に書かれた御言葉なら素直に受け入れることができました。それは聖書の御言葉はまず感動を与えてくれるから、その後に続くどんなに厳しい御言葉でも従ってみますと素直にイエス様に言うことができたからです。振り返ってみますと、いつも子供たちと同じ位置で単純に聖書を読んで感動を与えられ続けてきたということはとても恵みだったと思います。私の原点は洗礼を受けたという紛れもない事実です。私は自分自身の信仰の向上を望みながら努力しても心が弱くて何度も何度も失敗して反省して後戻りしてはその都度原点に帰ってくるという生活を繰り返してきました。しかし進歩向上はしないけれども、それでも洗礼を受けたという原点の周りをうろうろしてきたおかげで神様から全く離れてしまうという最悪の事態は何とか避けてこれたと思います。そういう後戻り人間が CS 礼拝で子供たちに話をしてきたのです。まともに考えるとそんな自分が恥ずかしくてとても話なんかできません。しかしそれでも CS 教師を続けさせていただけたのは、子供たちに話したかったのは聖書とイエス様のことだけであって、聖書を学んだ感動を子供たちと共にしたいという気持ちを与えられ続けたからです。そしてイエス様の大きな大きな恵みの中に取り込まれ続けてきたからだと思います。以上です。お聞きくださいましてどうもありがとうございました。
信徒伝道週間の、この時に合わせて、どなたかに明かしようということで、できれば、総年会からということで、石田先生が本当に、喜んで、無理であれば、また違う時期に、しましょうと言いましたけれども、先生が、自分に与えられた大事な、光栄な時というか、その喜んでさせていただきますということで、してくださいました。本当にありがとうございました。そして先生から原稿をいただいて、少し私は一日前に、皆さんより一日前に少しこの話を伺って、とてもなるほどなと思わされたことを紹介して、そして今日の聖書をご一緒に、もう一つの聖書を読んでいきたいと思います。石田先生の、原稿、そして今の話にあった、最初に出会った、牧師さんのお話、礼拝は休まずに出席しなさい、できる限りCS 教師になりなさい、転居してもできるだけ近い教会に通いなさい、というこのこと。私は、礼拝に参加する、出席するということ、そして CS 教師になるということは本当に、石田先生の歩みの中で大きな意味があったことを伺いました。そして何よりも私たちが教会に通うこと、そこには神様がその時だけにしか私たちに示してくださらないその時を知る、そのためには礼拝を、で続けること、そしてまた CS 教師になって聖書を自分から読む、ただ聖書を与えられた言葉として受け止めるのではなくて、自分もまた聖書を通して子どもたちに発信するという、聖書を自分が読んで、そしてそれをこう子どもたちに伝えるという、ですから能動的な読み方、そのことをこう続けるということで、本当に神様が私たちに伝えてくださるその時その時にかなった御言葉を受け取ることができた、そこから先生の生き生きとしたお話が生まれてきたのかなと思うんです。スズメの話は後でもう一度私戻りたいと思います。そして何よりも先生に一つだけ注文したのは、その苦しくなった時、自分が 辛くなった時、神様の言葉が自分にとってとても大切だった。何かこう具体的な言葉、もしくは自分が失敗した時のことを少しでもいいからお話しくださいということで、最後の方に、そのことを紹介してくださいました。なかなか自分の弱いところ、自分の、うまくいかないところを人前で話すのは、辛いことかと思います。しかし同じ、思いを持っている人、もしくは似た思いを持っている人にとっては、とても励ましになると思ったのでお願いしました。少なくとも私にとっては、あ、この石田先生でもそんな時があったんだ、そんなに、苦しかったり人の話が聞けない時、私もしょっちゅうありますけれども、そんな時をしかし御言葉によって、こう乗り越えてこられた、そのことはとても、勇気づけられたのであります。さて今日の聖書を、ご一緒に言いましょう。あなた方はその日その時を知らないのだから。二つの、まあ、人たち、愚かな五人、そして、賢い、五人の乙女たちが、出てきます。もうこれを読んだ人、もしくはこれを最初に聞いた人たちは、初めの出だしで十人が出てきて、そしてそのうちの五人が愚かで五人は賢かった。もうこの後の例え話の結末は、まあ、分かっている。最初から愚かな五人が出てきて、そして、まあ、婚姻の時の大切な、油、まあ、婚姻の席に行くために枕ですから、そのところに行くための、壺の油、ランプの油を用意していない。ああ、なんと愚かな乙女たちを。そして五人の賢い乙女たちをの話を聞いて、私もまたちゃんと、その油をしっかりと用意してますよ、というのが当時の多くの人たちの、こう感想というか、もう最初に愚かな人たちと賢い人たちが出てくる中で、ほとんどその結末がわかる。しかしイエスの話の中で、当時の人たちにとってとても驚きであった事柄、それは後半の部分です。愚かな乙女たちが油を用意していなかった。まあ仕方ない、人間として失敗すること、弱いことはたくさんあるから。しかしその後の出来事、五人は迎え入れられ、そして愚かな五人が遅れて帰ってきた。しかしその扉が閉められ、ご主人様、ご主人様、開けてください、と言った。しかし主人は、私はお前たちを知らない、と答えた。愚かな五人を愚かだと思っていた人たち、そして神様は憐れん深い人と思っていた多くの人たちにとって、最後の結末、あまりにも慈悲のないこのやりとりは大きな衝撃を与えたようです。ですから、この例えを後の人が様々な形で解釈し、前半に来ているこの愚かな人たちはイエスを信じなかったユダヤの人たちであって、その人たちは悔い改めたとしてももう天国に入れない。まあ、そんな、少し乱暴な解釈が当時は、当時の人々にとってはそのことで納得するようなことがあったようです。しかし、聖書のこの最後には、その日、その時をあなた方は知らない。主人が、その、憐れみ深くないということを描いているのではなくて、その時、主人が迎えに来る時、その時をあなたたちは知ることができない。そのことをこの例え話は強調している。マタイの当時の人たちはメシアがやってくることが遅れているということが課題でした。イエスは明日のことを思い煩うなと言いました。しかしイエスが十字架につけられた後、教会の人たちはその救いがなかなか来ない、約束の救いは一体いつやってくるのか、そしてもし来るとすれば、どのような印、前触れや兆候があるのか、 その時を人は知ることができない。しかしヒントを与えてもらえないだろうか。マタイによる福音書はその時のヒント、婚姻の例えを用いて、そして私たちがもしその神の救いの時を知ることができるとすれば、ここにヒントが込められている。当時の婚姻は、花嫁が12歳から13歳、今のだいたい中学生、今も今日も、CS の子供たちが元気に来ていました。12歳から13歳、中学生に入った頃の、女の子が花嫁になる最適齢の頃だと言われたそうです。私の、祖母、母方の祖母も確か12歳で結婚したと、言っていましたので、当時はそれが、普通ではあったのかもしれませんが、今中学1年生で、あなた結婚しなさいと言われるとですね、いやそんなまだまだ早い。しかし、当時は12歳から13歳が、花嫁の適齢期ですから、この例えが話されている頃も12歳から13歳のその少女たちが、その乙女の対象です。当然12、3歳で抜け目なく全てを用意することは不可能だと思いますので、私はこの準備ができなかった乙女たちにとても、気持ちがこう動くわけです。さて、それから花婿は18歳から24歳が適齢期とされたそうです。ですから、まあ、ほぼ、倍ぐらい差のある人たち、今この教会に来ている、大学生の青年たちと中学生1年生、もしくは小学校6年生たちが、まあ、結婚する、それが当時の適齢期であったようです。そして当然当時は父親が全ての責任を持っていましたので、お互いの恋愛感情というものは関係なく、お父さんがそのアレンジメントをする。結婚が意味している一つの特徴は、人生の最上の喜びの時を示しているそうです。ですからこの例えを知るときに、当時の結婚観、この愚かな花嫁というかその乙女たちは中学生ぐらい、そしてその乙女たちを迎える花婿、ここでは神様、そしてもともとはこれは教会を意味していると言われてますから、その神様と教会がどういう関係を持つのか、人生最上の喜びの時をこの婚礼に例えて、神様は私たちに何を伝えようとしているのか。聖書で婚礼の事柄が出てくるとき、週末の救い、神様が私たちを、まあ、めとってくださる、男も女もそうですけれども、その妻として迎えてくださるということ、そして何よりもそれは神様の家に私たちが一緒に住むことを許される、結婚の時も男性のところに住むというのが当時は、当たり前のことでありましたけれども、神が待つその家に私たち一人一人が迎え入れられ、そして神と顔と顔を見合わせるようなところで私たちは同じ時を過ごす、これがその婚礼の例えの中に、込められている一つの大きな意味です。神が人と共に住み、人が神と共に住む、その事柄が婚礼の席のお話で私たちに約束されている。しかしその時はわからない、その時がすぐに来るのか、明日なのか、明後日なのか、来週なのか、もっと先なのかはわからない。しかし当時の教会の人たち、そして教会の周りの人たちにとって救いがいつかわからないということはとても我慢ができないことでした。何よりも迫害が厳しくなったマタイの福音書が書かれた頃、人々はとにかく藁にでもすがる思いで救いを求めた。ですからいつかわからない救いよりは目の前にある救いにこうすがろうとした。 イエスの救いはいつかわからない。しかし、異教の神の救いは明日来る。そう思うと、人々は異教の神の方に心を動かしてしまう。マタイはそういった風潮、当時のキリスト者が離れていく様子を見て、神の時、神のみが知る時についてもう一度この例えを持って、そして私たちに喜びの婚姻が必ず与えられる。その時に備えなさいということで、この例えを私たちに、備えてくれた。さて、神の与えられる時、当時婚姻の席で必ず2つのワイングラスが用意されたそうです。2つのグラスの意味、そこには1つは喜びを表すそうです。1つのワイングラスの中に入っているワインは喜び、もう1つの、先ほどの石田先生のようにもう1つは何でしょうと皆さんに聞けばいいのかもしれませんけれども、喜びともう1つの杯、これは、悲しみです。新郎と新婦の最上の喜びのその時に二人が分かち合う杯は、喜びだけでいいかなと思うんですけれども、しかし、その婚姻の席の時には、悲しみの杯を共にする。すなわち、最上の、人生の最上の時に、お互いが結び合わされる時に、喜びと、そして悲しみを、二人で分かち合う。そのことを当時のユダヤの人たち、また今もそのことを守っている人たち、そして何よりも、キリスト者として、結婚式を挙げた、方は多分覚えてられると思いますけれども、あなたは、結婚し神の定めに従って夫婦となろうとしています。あなたはその健やかな時も病む時も、ここは、元の式文では、これをとありますけれども、今私は彼女、もしくは彼と、アレンジしてますけれども、彼、もしくは彼女を愛し、敬い、慰め、助け、その命の限り、生涯を共にすることを約束しますか？小さい声で約束しますというのではなくて、約束しますと大きく答えてくださいと結婚式の時に言いますけれども、その健やかな時も病む時も互いを愛し敬い慰め助け、その命の限り生涯を共にすることを約束するか。喜びだけの時ではなく、その後に必ず訪れる悲しみや病の時に、その時にこそこの誓約、神様の前で成した誓約を覚えてほしい。その願いを込めて2000年前から、もしくは3000年ほど前からずっと喜びと悲しみの杯を私たちは、その象徴することで結婚の式を、執り行ってきました。コヘレトの言葉、前の伝道の書の中にもこのことが示されている、聖書があります。スクリーンにはありませんけれども、何事にも時があり、天の下の出来事にはすべて定められた時がある。抜粋します。生まれる時、死ぬ時、泣く時、笑う時、咲く時、縫う時、生まれる時、死ぬ時、これはもう何も言うことはありません。私たちが生まれる時を、2009年は景気が悪いから、その時に就職活動が当たらないように誕生日をもう少しバブルの頃にずらしてくれとか、その景気が良くなる頃に産んでくれと頼んでもそのようにはいきません。生まれる時は変えることができず、また死ぬ時も残念ながら私たちは200年生きたいと思っても200年生きることはできません。そして神の定められた時として、泣く時、笑う時、先ほどのように悲しみのその時と喜びの時、これを神様は両方与えられる。 そして裂くときと縫うとき、先週の聖書の学びのときに少し紹介したんですけれども、裂くときというのは礼拝を、ごめんなさい、悲しみのときに当時の人たちは衣類を裂いて悲しみを表した。自分の着ている衣類を、衣服をですね、こうガッと裂いて、それで自分は今悲しいということを表すそうです。そしてその悲しみが裂くとき、そのビリビリとこう破れる音や、その力を込めて悲しみをこう表現する、そのことで裂くときというときに、その悲しみの大きさを表しているそうです。そして縫うとき、これは実はその悲しみを縫い合わせるという意味合いがあるそうです。ですから私たちがその悲しみの最中で衣服をこう裂いて悲しみを表す。しかし神様はその悲しみをこう糸一本一本、針一本に糸一本こう一つ一つ紡いでいくような、そのような悲しみをまさに縫い合わせていく。そのような時を神は与えてくださる。ですから私たちが悲しみの中にあるとき、苦しみの中にあるときに、神はその一つの時だけを作ったのではない。婚礼の例えは喜びの時、そしてその悲しみを必ず縫い合わせる、その時が神様によって与えられる。コヘレトの言葉はこの最後に、神のなさる技を始めから終わりまで見極めることは許されていないと締めくくっています。ですから神にしかわからない。しかしながら神様はただ私たちを苦しみや悲しみの中にずっと置いておかれることはない。そこには必ず悲しみが縫い合わされる。そのような時も神によって与えられる。これが聖書が私たちに伝える時の、考え方です。さて、先ほどの例え話に戻ってみましょう。五人の乙女たち。ある本の中にこんなお話と問いかけがありました。もしあなたが花婿なら、あなたはどうする?という問いかけでした。イエスがこの例え話をした、その後どういう問いかけをしたかということは書かれていませんけれども、しかしイエスが例え話をした後に、よく、したのは、言ってあなたも同じようにしなさいとか、そしてあなただったらどうするか、もしこの愚かな5人がその戸が閉められて、開けてください、開けてくださいと泣いている。あなたはどうするんだ。それを問われた、ある人は、律法に従えば、彼女たちはその閉ざされた門の前から追い払われるべきであった。しかし、イエスのその問いかけに対して、彼は、私はその戸を開いてやるべきでしょう。と、小さな声で答えた。イエスはその男に対して、あなたは正しいことをした。そして祝福するかのように手を差し伸べ、この瞬間にあなたは生きたまま天国に入った。花婿も同じことを行った。彼は召使いたちに向かって、戸を開け。これは婚礼だ。皆が食べ、また飲み、そして喜んでいるべきだ。愚かな乙女たちも中に入れてやり、足を洗わせてやれ。なぜなら彼女たちは長い道のりを走ってきたのだから。あなたはどうするか。イエスがまさにこの例えの時には、その時を知らない と語ってこの例え話は終わっています。しかしイエスはこの後の生涯の中で5人の愚かな乙女たち、その時には戸が閉められて、そして嘆いていた乙女たち、開けてください開けてくださいと泣き叫んでいた乙女たちの、そのために残りの生涯を、十字架の道のりを彼は歩まれた。イエスは愚かな乙女、愚かな私、愚かな教会、その人たちのために十字架に、先ほど石田さんが紹介してくださった小スズメ、十円玉5枚、その小スズメをも神は愛してくださる。私たちにその時を知ることはできません。しかし小スズメ以上に大事な存在である私たち、そして何よりも愚かな乙女をも神の喜びの中に招き入れようとされた、その方が私たちに時は伝え教えることはできない、しかし必ずあなたも救いに入れられる。お祈りをします。神様、主はその例え話の中で目を覚まし、私たちがその時に備えることを伝えています。しかし同時に、私たちがその備えに失敗した時、この乙女たち、また当時の教会、そしてイエスの弟子たちがイエスを何度も何度も裏切った、そのことを知って、イエスはそれでもなお私たちに救いに至る道を残してくださいました。どうか私たちがたった一羽のスズメ、命が本当に軽いとされているそのスズメすら温かい眼差しで見守っていてくださる。私たち一人一人をもっともっと大きな温かい目で見守っていてくださること、そしてその時をたとえ知ることができなかったとしても、私たちがこうして週ごとに集い、あなたの御言葉によって学ぶ中で、あなたが私をもその婚礼の席に招いていてくださる、その喜びを共に感じることができますように導いてください。苦しみが大きく、悲しみが大きく、あなたを見失ってしまうその時にこそ、今日の話を思い起こし、あなたの導きを信じて歩むことができますように。私たちの悲しみ苦しみをどうかあなたが喜びに変えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌575番を歌います。
沈黙。 についに変えられる永遠の朝、その日その時をただ神が知る。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
今週誕生日を迎えられる、兄弟を覚えて祈りたいと思います。小崎、吉永さんです。ではご主人になりましょう。神様、敬愛する兄弟小崎、吉永さんがこの週にあなたより尊い命をいただいたことを覚えて共に祈っております。どうか小崎さんのその歩みがあなたのお守りのうちにありますように。特にその信仰の歩みがこれからもあなたの守りのうちにありますように。その信仰の姿から、つど私たちが学び、その信仰をしっかりと受け継いでいくことができますように、導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。小崎さんです。前にお座りです。おめでとうございます。それから新しく来られた方がおられますので、ご紹介したいと思います。その場で、お立ちいただければと思います。中原豊子さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから村井千代子さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
牧会報告を行います。お手元の集法をご覧ください。本日の集会、街道建築準備委員会礼拝号です。奈良県伝道会 CS 教師研修会が、コーデマ教会であります。 奈良県伝道会常任委員会がございます。今週の集会、学園前家庭集会、三浦康子さん宅、20日火曜日午前10時半、聖書講座、21日水曜日午前10時半、晩祷会、同じく21日水曜日午後7時、ひまわりグループの延長保育が22日木曜日午前9時よりございます。街道清掃は23日の金曜日、よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定、23日金曜日午後が面会日となっております。次週主日、伝道野外礼拝、同志社教会の望月修司先生をお招きします。場所がカトリック野外礼拝センターになります。聖書賛美歌集は当日配布をいたします。車の送迎が必要な方は午前10時から10時半に教会の方にお越しください。それから礼拝後すぐ帰られる方はプログラム終了後にも教会までまたお送りいたしますので、どうぞご利用ください。礼拝後の集会として交流愛参会、バーベキューと豚汁がございます。もう全員で準備片付けを徹底したいと思います。楽しみ、お食事と、交流を楽しむときも全員で参加する。お片付けも全員でやると。今年はそのテーマで、準備を進めております。一家族、会費は300円でございます。信頼会の方は無料になります。集会行事の予定、婦人会秋のお出かけが10月27日火曜日、午前10時半からあります。平城京と大極殿の見学ということで、特に婦人会から、これ、越智陽道さんが、ガイドしていただけるということで、ぜひ、壮年会、青年会の方も、参加くださいということです。昨日の新聞を見てますと、もう外観はほぼ出来上がって、今内装工事中であるというふうに出ておりましたが、参加希望者は住本さん、田村英子さん、田村恵子さんまでと。ハンドベルの演習が10月28日水曜日午後1時半よりございます。英民社記念礼拝11月1日日曜日、午前礼拝が午後2時、生駒霊園教会墓地であります。この午後の午前礼拝についても総理が必要な方は、午後1時教会発の車をご利用くださいということです。教会学校のハイキングは11月3日、奈良県立宇田アニマルパークへ予定しております。から総面会礼拝が11月15日礼拝後ございます。から地区集会に、これが11月22日の礼拝後、京都地区、木津川市地区 A から AD、 木津川市地区 C、 平城ニュータウン A、 同じく地区集会の3が11月29日礼拝後、これは木津川市 B、生駒大阪地区合同、学園前地区、平城ニュータウン B です。どうぞ声をかけてください。お知らせご案内の方に行きまして、フィリピン豪雨災害被災者、ジョマリ・サンドバル君の居住地域ですが、それとサモア、インドネシア、スマトラ沖地震被災者の方々を覚えて募金箱を設置しましたと。10月25日まで設置されております。どうぞお覚えくださいますように。
あとその、一行、一つ後のピーターパンのことです。長年の活動は認められて、10月13日に、厚生労働大臣、からの表彰の、伝達式というのが、ありました。私は症状をもらってすぐさいならかと思ったんですけれども、20分ほど市長さんが時間を取ってくださって、ボランティアの話等をしてくださいました。で、ピーターパン今その筋ジストロフィーの病棟の訪問がなくなって、今ちょうどこれからの活動を模索しているところなんですということをお伝えして、また皆さんもお祈りに覚えていただいて、この長年の活動をさらにここからもう一ステップ違った形で良いものに変えていきたいと思っていますので、ぜひ今のお昼ご飯を継続しつつ、そして皆さんから新しいアイデアをいただいて、より充実したものにしたいと思っていますので、 よろしくお願いします。
すみません、伝道委員会からですけれども、次週の野外礼拝について、いろんなたくさんの方にご準備の方役割を当たっていただいております。どうぞよろしくお願いします。で、一言だけちょっと当日の注意点なんですけれども、例年と少し違いまして、受付の方でテーブルのどこのテーブルに座っていただくか ABCD のくじを引いていただくのはいつも通りなんですけど、礼拝が終わられたらまず皆さんその席に座っていただきたいんです。いつもはこうなんとなく始まってしまう会なんですけれども、その愛参会では、お祈りを持って皆さんで座って、じゃあいただきますで始めて、でそのテーブルの方との交流の時間をゆっくり腰を落ち着けてしていただくことを一番の目的にしたいなと思っていますので、礼拝後のご移動の方一番心に留めていただいたらいいかなと思います。でゲームと書いておりますけれども、小さい子供から若い方から、そしてお年寄りの方まで参加していただけるいろんなものを用意してますので、皆さんに参加していただいて応援なども楽しんでいただけたらなと思っていますので、よろしくお願いします。それから、会費一家族300円の他に可能な方はおにぎりをご持参いただけたらと思っています。で、地区集会の方でも前で何度もアピールさせていただきましたけれども、おかげさまでどの地区も会場とそれからお世話役の方が決まりまして、本当にありがとうございます。覚えてまた皆さんご参加の方よろしくお願いいたします。
それではグリーティングの方を前後左右の方とお名前を交換していただきます。それでは正英29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました、改宗一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you. 2,000円分増えるぞ。
ちょっと今の金額感動した。
見てくださいよ。